南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今日は、何ページ17ページですかね、17ページの真ん中ですね。南門道匠の行者においてはというね。はい、じゃあ、一緒に読みますね。一つ、南門道に匠の行者においては戦士のごとく障眼すべきこと、釈伏の衆なるがゆえに他の衆と常に問答することを覚悟しなくてはならない。それゆえに難しい問答に匠の僧侶は大切に敬わなければならない。大聖人は日目聖人が23歳の時に二階堂伊勢入道の子伊勢法印と問答してこれを破ったので、さればこそ日蓮が見知りてこそ強行おば出したれと称されたということである。現今においても南門道に巧みな人を尊重しなくてはならないと思うのである。南門道ということは、この今の私たちのこの時代でいうと、ちょっと話が前後しましたけど、今権行の最後にね、お題目参照ですからしてしまったということは言わないんですけど、してしまったんですけど、まあ一人で権行してる時と皆さん方でと一緒に権行してる時と、この別々なんですけど、一人で権行してる時に、最後お題目カンカンカンって打ってお題目参照した後に、この王輪を叩きますよね。で、王輪を叩いた後、大木また参照して、それでご本尊様に向かって私は権行するときに我深く難事らを敬もうっていうこの上不況菩薩の経文を読むんですよね。で、一人で権行しているとのとみんなと一緒に権行しているのが最後分かんなくなっちゃって一人で権行していると思ってお題目参照してから、あ、今日はみんなと一緒にやってたんだと思って、そこでストップしました。で、上不況菩薩はここに座って皆さん方と一緒に読むということになってますので、そういうふうにさせてもらいました。それ以外にもね、たまにね、権行して最後にね、お題目参照した後にね、日光聖人がこのご本尊様のご法然を大聖人様が生きていらっしゃるっていうふうにこの拝せられて、この給仕をされていたっていうこともあってですね、私が一人で権行している時には最後に、我深く難事らを敬もうってこう読んでですね、それで、最後に大聖人様おはようございますとか大聖人様こんばんはって言うんですけど、その時もね、朝と晩がひっくり返る時があるんですよね。で、朝大聖人様こんばんはって言って大きい声でこんばんはって言ってから、おはようございますとか言って直す時があるんですけど 自分でもだいぶおかしくなってるなと思うんですけども、家内に言わせると昔からそうだって言うんですけども、そういう感じなんですね。で、まあできるだけですね、まあ出かける時とか帰ってきた時もこの皆さん方が座ってるところに座ってお題目参照して、大聖人様行ってきますとか、大聖人様ただいま帰りましたとか、いうふうに、挨拶をして生活するようにしてるんですけども、まあ皆さん方もできるだけですね、そういうふうに、まあ、どういうこのセリフがいいのか、どういうこの仕草がいいのかは分かりませんけれども、本当に権行の時だけご本尊様に向かうということじゃなくて、生活の端々にご本尊様、大聖人様とこの一緒に生活しているという気持ちで、この生活を送ってもらいたいなというふうに思うんですね。それから今最初に申し上げましたけれども、今日は南條時光さんのこの亡くなられた元寇2年の1332年5月の1日にこの大石寺の皆既旦那であるところの南條時光さんが亡くなられて、大行尊礼という戒名は日光聖人がこの日光聖人、日光聖人か日目聖人かが付けられた戒名だと思うんですけども、もう本当に日光聖人、大行尊礼、日目聖人っていうふうに、もう本当に立て続けにこの日蓮聖宗においけるところのその基盤をなす大切な人がこの次々とこの亡くなられてしまうわけですよね。もうこれはもう本当に日蓮聖宗にとってもう大損失なわけですよね。ですから本当にそこでこの仏法の上においても大損失ですし、このせっかく弥勒部から降りて開いた大石寺のこの運営においてもこの大損失なこの状況がこの生まれて、そこからずっとこう大石寺はそのこの疲弊した貧しいこの苦しいこの状況というものがこの続いていくわけなんですよね。ですから本当に南條時光さんが亡くなられたということにおいても、このなんていうんですかね、後を継いだこの人、子供たちもみんなそれぞれにこの骨董相続はしてるんですけれども、やっぱりそれぞれがそれぞれの考え方っていうものを持ってますから、一致団結してっていう形がなかなか取れなかったんですよね。私はこういうふうに考える、私はこういうふうに考えるということがあってですね、それでその大石寺を南條時光さんがその全面的にバックアップしてたような、そういう状況というものはその取れなくなっていくという時代をこの迎えるわけなんですよね。いつも申し上げることですけど、南條さんは九男四女13人のその子宝に恵まれまして、その13人の子供それぞれにこの南妙法蓮華経の信仰をこの法灯相続されて行かれた。そして南條さんはこの日蓮大聖人の信仰をしているということから、この鎌倉幕府からその武士の世界においては、まあ私たちの世界で言えば窓際族なわけですよね。もう全く出世をこの望むということができない、もう上野の本当にこのなんていうんですか、土地は広大にありますけれども、この肥料この肥えた土地じゃない、その貧しいこの土地をがただ荒涼に広がっているというような土地のこの地頭ですので、 ですから あの田舎のこの上野の土地の地頭でもやらしとけというぐらいに、もう全くその加盟を挙げるとか出世をするとか、鎌倉幕府にこの呼ばれて登用するこのされるとか、もうそういうこともない、あいつは日蓮の信仰してるからもうダメだということの烙印をされて、そういうこの厳しい貧しいこの生活の中で、それでもそれを甘んじて受けて、そして日蓮大聖人のこの信仰を貫くっていうことが自分の人生におけるところのこの最大のこの一番のこの中心なんだということを考えられて、自らもそういうふうにされたということじゃなくて、自らもその道をこの選んで、そしてその信仰というものをこの中心にこの生きられた、そういう方なんですよね。ですから私たちは往々にしてですね、大聖人だからああいうことができたんだとか、日光聖人だからああいうことができたんだとか、南條時光さんだからああいうことができたんだというふうにこの言うんですけども、そんなもんじゃないわけですよね。私たちには要するに、ここの土地がダメだったらじゃあ違う土地に行こうとか、この職業がダメだったら違う職業をしようとか、それも厳しいですけど、それを選ぶ権利っていうのがありますけれども、この鎌倉時代の南條さんにはもうじゃあ武士やめようやというようなその選択の自由ということはないわけですよね。そういうその囲まれた追い詰められた状況の中でも、要するに信仰というものを中心に貫いて生きていこうということは、ある意味私たちよりも厳しいこの状況の中でこの信仰というものをこの貫き続けられたということを考えたときに、私たちはあの人だったらできるだろうなとかいうことではなくして、じゃあ自分はそういう人たちを手本としてどういうその信仰というものをしていかなければならないのかということを、このお互いに深くですね、その考えていってもらいたいというふうに思うんですよね。私ね、この昇進覚醒運動がその創価学会の問題をこの皮切りにして起こった時にですね、起こった後にオウム真理教のこの事件がこの起きましたよね。まあ朝から晩まで天皇即位の令和令和令和令和で、令和になる前は平成最後平成最後平成最後で、朝から晩まで平成最後って、どんだけ最後なんだと思って、うんざりして、もう朝からどこのチャンネル見ても、まあ、平成最後と、もうまあ令和令和令和令和で、令和で最初に生まれた赤ちゃんとか、令和の最初の日の出だとか、どんだけ手間かけて時間かけて金かけてその日の出を取るのに、前からその用意してやってんのかわけわかりませんけど、まあどこもかしこもそうですよね。改めて日本っていうのは天皇を中心にした君主国家であって、本当の民主主義の国じゃないんだということを改めてこの自覚させられたようなこの時代ですけど、何日間これ続くのか分かんないですけど、ずっとやってますよね。その中でその平成を振り返ってっていう番組がこうずっとあって、必ずオウムのこの事件がこの録画で流れますよね。で、私あの時にですね、まあ信者さんにはオウム真理教が言ってる教えはこういうその考え方のその教えなんだと、めちゃくちゃなんだということを一生懸命言ってたんですけども、言うと同時にですね、もう本当に皆さん方に話をするだけで、もう全く世間の人たちにその訴えるすべっていうものが その全然ない、そういうその虚しさっていうか無力感っていうか、もうその本当に自分たちはその信仰者としてその一体何やってるんだろうなっていうことを思ったんですよね。大聖人はあれだけこの社会の人たちにこの南無妙法蓮華経の方でなければならないんだということをですね、その訴えて、そしてその世間の怒りを買ったわけですけども、その大聖人はもう直にその訴えて、直にその反響というものがそのあったわけですよね。で、私たちは何にもそれができてないと、一体どうしたらそういうことがそのできるんだろうかということをですね、本当にその考えたんですよね。で、そのことが、まあ、結局その出発になって、そのインターネットとかそういうものに、その一般の人たちがこの見てもらえるようなものに、このそういうものを出していかなきゃいけないということを考えて、まあ、そのインターネットも どんどんどんどんそうやってその急速に発展してきましたので、そういうことを自分一人でも昇進会としてどうだとかこうだとか、昇進会として団体としてそのやるべきだということも昇進会に訴えてきましたけども、訴えても全然動きませんから、ですからじゃあまあ一人でもそれをやった方がいいなというふうに思って、そのことをこのやるようにこのしたわけなんですよね。ですから本当にその私たちはもう一つのこの組織っていうものを作っちゃうと、その組織の中にそのこの取り込まれて閉じこもってこのしまって、組織の中でどんだけ勇ましいことを言ってても何にもこの社会にこの伝わらないという状況にこのなってしまっているわけですよね。それをやっぱり変えていくには、私たちがその縁する人にその伝えていくしかないわけですよね。100人1000人とか万人とか、そんなその人数の問題じゃなくて、本当にその触れ合う人にそのことをこの言い続けていく、伝え続けていくということをですね、その私たちはこのしていく努力をですね、このしていかなきゃいけないと。大聖人の生き方を自分に当てはめたときに、自分に何ができるんだろうかっていう、できるんだろうかということを一人一人がその考えていかなきゃいけないと。組織としてそのやっていくという問題じゃないんだと、自分が何をやるのかということがその一番大事なことなんじゃないかというふうに思うんですよね。で、そのことから考えたときに、今読んだところの難問道に匠の行者においては戦士のごとく障眼すべきことと、ですね、難問道というのはですね、この質問とですね、この問答というのはその問いと答えって書いてありますから、だから質問と応答のこのやり取り、議論ですね。釈仏は議論なんですね。創価学会みたいにやんないと罰が当たるぞっていうのは、これは議論じゃないわけです。脅しなんですね。なんか自分が相手に罰を与えてあげるみたいな、自分が裁判官みたいな、警察官みたいな、そういうことをその思ってる人がいるんですけども、そんなもんじゃないですよね。だから議論ということは質問と応答ということですから、相手が今どういう信仰をしているのか、もしくは信仰していないのであるならば、なぜ信仰していないのか、先祖代々の信仰をどういうふうに思っているのかということをまず聞いてあげなきゃいけないということですよね。お前は黙っとけと、俺の言うことを聞いとけと言うんじゃ、これは釈仏ということにはならない、議論ということにはならない、釈仏は議論だということなんですね。少なくとも半分は、半分半分、相手のことを聞いて、そしてこちらの思いをまた半分 聞いてもらうということ。それがこの釈仏のこの基本あり方っていうことになるんですね。だから対話、創価学会よく仏法対話なんていうことを言いますけど、創価学会何にも対話してないよね。自分の言うことばっかり、対話じゃない。前も皆さん方にお話ししましたけど、ここにもね、創価学会の人がね、その釈仏に来るんです。ほいでね、前来た人はね、今日はね、ヒロさんにいいことを教えてあげようと思って来るんですよ。ほんで聞いてたら、安倍日憲がね、どんだけ悪いやつか、ヒロさんにもね、教えてあげようと思ってそうやって言ってくるんですよね。いや、ちょっと待ってとね、私は安倍日憲さんが大聖人様の仏法から外れているということを主張して、それで大石寺のお寺の正教寺から出て、そしてここへ出てきて、そのことをこの理解してくれる信者さんと一緒に、そのこの寺をこの起こしてきたんですと。そのことも知らないで来るんだったら帰ってくれと。もう最初から話がもう噛み合わないから、私はその門前払いして玄関払いをしようという気持ちはないけども、何にも知らない、何にも勉強してこない人とその話をするということはできないから、まずそこのところまで勉強してからその来てくれと、今日のところは帰ってくれというふうにその お願いしたんですけども、全くもう最初からあんたに今日は教えてあげようと思ってあんたの方が教えて、あんたの方に教えてあげたいわと思ったんですけども、本当にそういう感じですよね。だから あんたこの信心をしたら幸せになれるからと、話したら罰が当たるよというのは、これはこの釈仏じゃないということに、なりますよね。今、洒落た言い方でディベートということを言いますよね。ディベート、論争という言葉を、英語でディベートというふうに言うんですけども、どちらもそれぞれがその私の方が正しい、いや私の方が正しい、それはこうこうこういう条件で、こうこうこういうこの内容で、その私の方がこの正しいんだと。だからディベートの要するにコンテストまでこのあるんですよね。創価大学、創価高校がディベートのコンテストでいい成績を収めてるんですよ。へりくつには強いなというふうに私は思ってるんですけど、そのつまりその一番創価学会が忘れていることで、創価高校創価大学の人たちがコンテストで強いということがよくわかるんですけども、つまりもう全くその場でコンテストっていうのは、そのニュースとかいろんな番組なんかでこう見て、そのディベートのコンテストの戦いのこの条件というものがどういう条件かというと、その場でこの論争のこの題名をこのもらうらしいですよね。例えばその原子爆弾は持つべきか持たないべきかで、その場で要するに賛成か反対か、そのくじ引きかなんかで、その即座にどちらかを選ぶ、このどちらかが当てがわれるわけですよね。だから自分がその原子爆弾が反対のその思想を持っていようが、原子爆弾は持つべきだっていう、そういう考え方をその正しいと主張しなきゃいけないっていう、そういう状況にもなるわけですよね。でその中で要するにその議論をしていく。でなぜその原子爆弾を持つべきなのか、こうこうこういうことがあるから持たなきゃいけないんだと、なぜ原子爆弾をこの持っちゃいけないのか、こうこうこういう理由で持っちゃいけないんだと。そうするとお互いにその この主張するところの内容の矛盾をお互いにこの指摘し合うわけですよね。指摘し合う。そしてそれでも持っちゃいけないって言うんですか、それでも持つべきだって言うんですかっていうふうにして、その議論をしていって、その議論というものを聞いていた審査員がどちらかの勝ちというふうに、どちらの方が説得性があったか、どちらの方がその矛盾を明らかにこの明かすことができなかったかということをこの評価して、それでこの成績をつけてこの勝敗を決めるというふうになってるわけですね。で、それが本当の要するに問答ということなんですね。問答だから、難問答ということは釈服ということですから、だから相手を脅したりすかしたりするような、強制したりするような、命令したりするような、そういうものを問答というんじゃなくて、どこまでも問答というのは恵方不恵に、法というものを中心にこの行うということが本当の釈服なんだということなんです。だからごまかしたり詭弁を弄したり、そういうことは要するに絶対に問答の中において、釈服の中においてあっちゃいけないんだと。創価学会は南無妙法蓮華経の法は正しい法だから何をやっても許されるんだということで、その替え玉投票みたいな選挙違反まで平気でして、創価学会の中ではこの替え玉投票や選挙違反をした人まで英雄扱いですけれども、だけどもそれは本当に正しい法はその手段も正しい、その道筋によって行わなきゃいけないということ、それが本当の問答だということなんですね。で、そうなるとよく皆さん方にこの間のこの立教改宗への時にもお話ししましたけれども、じゃあ釈服は頭が良くなかったらできませんねという人がいるんですけれども、そうじゃないです。頭がいいとか悪いとかそういうんじゃなくて、私たちが今まで信仰してきた中で、自分がこの日蓮大聖人の教えはこうだから信じているんだという自分の思い、自分の信念を相手の人にこの伝える。そしてあんたはこうやっておかしいじゃないかっていうふうに矛盾を突かれたら、その矛盾をじゃあ大聖人様のこの仏法においてはどうやって答えられているのかということをまた学ぶ。つまり釈服をして、その負けたくない、やられたくない、負けたら仏法を汚すことになるからとかいうように臆病に感じるんじゃなくて、釈服することによって初めて自分の信仰っていうものの信念っていうものがどれほどのものなのかっていうことが初めてそこで分かると。だから自分が指摘されて自分が分かんない点はまた自分が学んで、そしてそのことを解明していく、そういうことを繰り返していくっていうことが私たちの信仰にとって大切なことなんだということなんですね。信仰を長く続けていれば、もうだんだん聖人君子になって欠点がなくなって、もう本当に雲の上の人のように、もう尊敬、もうたくさんの人に尊敬されるような、そういう完璧な人間になっていくっていう信仰をしているんじゃないんです。なんぼ信仰しても迷いの心や人を妬む心や人を憎む心や、そういう心というものはなくならないと。そういうものを抱えたまんま、それでも南無妙法蓮華経のこの成仏の道というものを進んでいくことができるんだということを示されているところの大聖人様の仏法ですから、ですから南無妙法蓮華経の信仰をしているから完璧な人間に振る舞わなきゃいけないというようなことを考える必要は何もないとね。信仰しててもね、まだまだこうだなということを 思い知らされることばっかりですよね。前も皆さん方にお話ししましたけどね、私ね、もうね、35年ぐらいね、晩の勤行の時にね、毎日ね、1時間ずつお題目を唱えるんですよ。1時間ずつね。だけどね、必ずね、お題目を唱え始めてね、3分か5分ぐらいしたらもうすぐね、時計見るんだ。ね、1時間唱えようと思って唱えてんだから、ね、3分か5分で時計見る必要ないんですよ。だから唱えよう、唱えるぞという信念で唱えてるんだけど、私の命の中にね、できたら唱えたくないっていう命があるんだ。ね。だから、どんだけ過ぎたかなと。どんだけ過ぎたかな。どんだけ過ぎたかなって時計を見て、こんなしか進んでないのかというその気持ちが起こるわけだ。ね。何十年もやってんだから。1時間唱えるちって言ったら、少なくとも40分、50分は時計見なくていいんだ。時計なんかいらないんですよ、本当。だけど見るんだ。ね。で、見ながら、なんで見るのかなと自分でも思うんですよ。唱えよう、唱えたいという気持ちと、唱えたくないという気持ちが同居してるんだ。ね。これは本当に人間というのはどうしようもないなって自分で思ってるんですよ。自分で思ってるんですよ。ね。はあ、本当に人間っていうのはもう本当につける薬がないなと。いや、人間というよりも広田雷道がつける薬がないのかわかんないんですけども、他の人はそういうことがないのかわかんないんですけど、本当に昨日今日唱え始めたわけじゃなくて、なんでこんなにその長く唱えてても、本当にこんなことを毎回毎回繰り返してるんだろうと思うんですけども、本当に矛盾したものがこの一つの心の中にこの存在してるんですよね。見たからといってじゃあ今日はこれでやめようと思ってやめるわけじゃないんですよ。やるんですよ。やるんだけども、そういうその気持ちっていうものが毎回毎回唱えるたんびに毎回毎回その違う心がこの心の中でうごめくわけですよね。はあ、本当に人間ってこうだなというふうに思うんです。だから相手にこの大聖人様の仏法の話をする、議論をする、釈伏をするっていう時に、自分の至らなさ、自分の愚かさ、そういうものを相手から言われるに決まってるんですよ。決まってるんです。それ言われたくないからね、釈伏したくないということもありますよね。だからそうじゃなくて、どんだけ言われても、あ、そういうところがあったなというふうに教えてもらう、合わせ鏡みたいにそのことを見せてもらうというような気持ちで、私たちはそれを受け止めていかなきゃいけないということなんですよね。自分の嫌なことを言われていい気持ちになる人は誰もいませんよね。嫌に決まってるんです。嫌に決まってるけれども、あ、人から見ればそういうふうに見られてるのかな、あ、大聖人の仏法がこうやって誤解されてるんだなと、それを私たちが晴らしていかなきゃいけないんだなということを釈伏することによって、初めてそのことが分かるということなんですね。だから絶対に釈伏は騙しや詭弁や、そして相手を見下げたり、罵ったり、否定したり、そういうことが釈伏じゃないんだと。五分と五分の問答なんだと。ですね。議論なんだと。いうことを、この私たちはきちっとこの自覚していかなきゃいけないということなんですね。それから、日目聖人にね、大聖人様が、最後亡くなられた池上で、この二階堂伊勢の法院というその人間が、大聖人がもう 国中で有名人になってますから。だから日蓮を法論でやっつければ自分の名前が上がるというふうに考えて、大商人が池上の屋敷にいるということを聞きつけたこの二階堂伊勢の法院がこの法論をしようと。もう大商人の体の衰弱とか何も考えてないですよ。自分の名誉しか考えてないわけですよね。法論をしようと。で、大商人は自分が法論できないようなこの体調ですから、だから日目商人にこの並いるたくさんの日光商人はじめたくさんのお弟子さんがこのいるわけですよね。だから日光商人を含めた六老僧、もうそうそうたるメンバーがこの大商人と一緒にそこにいるわけですよ。にもかかわらず全く一遍も外に出たことない、初めて大商人と一緒に身延からこの山を降りてきて ついてきた、ずっと大商人と寝起きを共にして身延の生活しかしてなかった日目商人に大商人はお前が法論しろというふうに指名したわけです。ね、大丈夫かと。一遍も他流試合も一遍もしてない、一遍もしてない日目商人にそんなことができるんだろうかというふうにこの並いる人たちはその日目商人に大商人が指名したということに不安を覚えて、その不信というか、どうしてこんなこの若造にそんなことをこの任せるんだろうと。日目商人が法論に負けたら日蓮が負けたってことになっちゃうじゃないかということをこの心配したんですけども、大商人様は日目商人に法論をさせて、日目商人はその法論というもの、問答というものに語れた。二階堂伊勢の法院はもう開いた口が塞がらないでそのまま帰っていった。それはなぜか、大商人様が本当に身延においてその他州のその教義というものをそれぞれ全部その身延の山の中において全く信仰していない人たちと接するということがない世界の中においても、真言宗はこういう主張なんだと、禅宗はこういう主張なんだと、念仏宗はこういう主張なんだと、この日蓮が今まで学んできた経験してきたことの枠組みから全く真言宗も禅宗も念仏宗も全く出ることのない、そのまんまこの間違ったまんまの状況の中において彼らはそれぞれの大きなお寺というものをこの繁栄させているんだということ、そのことを大聖人様は日目聖人以外のこの身延に集まっている人たちにもずっと教え続けていたわけなんですね。だからいきなり他流試合の本番でも日目聖人は大聖人様に教えていただいたその通りに二階堂伊勢の法院の矛盾をそこに指摘することができたということなんですね。だから問答法論釈伏ははったりでも大声を出すことでも人を恫喝することでもなくて、本当にいつも皆さん方に申し上げるように一切衆生平等成仏の法はこの法華経の南無法蓮華経しかないんだと。日蓮大聖人様は阿弥陀如来や大日如来やお釈迦さんや弥勒や観音や薬師如来やそういうそれぞれの仏様を本尊として拝むんじゃなくて、それぞれの仏や菩薩が悟ったところの南無法蓮華経の法、仏が本尊じゃなくて仏が悟った中身の法の南無法蓮華経の法こそが全ての仏に共通するところの唯一の真実の法なんだと。その真実の法は仏様に救ってください、助けてください、守ってくださいっておすがりするんじゃなくて、その悟った法こそがあなた方すべ 手の命に備わっているところの仏の命なんですよと。だから南無法蓮華経の信仰をしなければ成仏できないんですよ、他の宗教では成仏できないんですよということ、そのことを私たちは伝えていく、それが釈仏なんだということなんですね。だから釈仏はへりくつじゃないんです、ごまかしじゃないんですね。口がうまくないと釈仏できないと、口なんかうまくちゃダメなんです。誠実でやればいいんです、誠実でやればね、白の黒、白のものを黒く言えるような、黒いものを白く言えるような、そういう口のうまさはダメなんです。それはごまかしなんです、それは釈仏じゃないんですね。白のものを白、黒のものを黒と言えるのが釈仏なんです。恵方不恵人だから、法から外れたら釈仏じゃないんです。だから創価学科が言ってるように、世界にこんだけたくさんの人を南無法蓮華経って唱えさせたのは創価学会だと、日蓮大聖人より偉いんだということを言いますけども、どんだけ南無法蓮華経って唱えてても、間違ったものが南無法蓮華経って唱えてても、それは南無法蓮華経という言葉は一緒でも南無法蓮華経じゃないと。間違ったものがどんだけ光線力されてもそれは光線力じゃないんだということなんですね。だからぜひ皆さん方もね、自分が信じている大聖人様の法をそのまんま子供や孫や縁する人々に何度でも伝えていってもらいたいというふうに思うんですよね。